新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月2日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ハッシュパレットがエンタメ特化ブロックチェーンパレットのテストネットローンチ、コインチェックが IO 推進に向け参画。ハッシュポートが東京大学エッジキャピタルパートナーズとセレスより 3.5 億円の資金調達。プラズムネットワークのステークが暗号資産取引所 OKEX から資金調達。スマートアプリが国内初のクリプトアーティスト登録制 NFT マーケットプレイス七草のベータサービスリリースへ。ゴールドマンサックスがビットコイン先物取引などをアメリカで再開か。ビットコインは国際貿易通貨になるか。アメリカシティバンクがレポート公開。マイクロストラテジーが追加で 326BTC を約16億円で購入。保有ビットコインは 98,559BTC に。ニューヨーク在住者がコインベースで13種類の DeFi トークンを利用可能に。アメリカスクエアがデジタル銀行子会社の営業開始。女性経営者企業などにさらなる金融機会を。最初のニュースはハッシュパレットがエンタメ特化ブロックチェーンパレットのテストネットを正式ローンチというニュースです。株式会社ハッシュパレットがエンターテイメント領域に特化したブロックチェーンネットワークパレットのテストネットの運用を正式に開始したことを3月2日に発表しました。パレットは漫画、アニメ、スポーツ、音楽をはじめとする日本初のコンテンツを通じたグローバル発信の強化のためのコンソーシアム型のブロックチェーンプラットフォームであり、ノンファンジブルトークンを利用したコンテンツ流通に最適化されたブロックチェーンネットワークとのことです。このプラットフォームにて発行されるパレットトークンは暗号資産取引サービスであるコインチェックにて販売を行う予定とのことです。パレットの特徴としてはクロスチェーン技術を実装していることであり、発行した NFT は他のブロックチェーンネットワークに転送することも可能であるということです。テストネットではイーサリアム、ネオ、オントロジーの3つのブロックチェーンネットワークとのクロスチェーンに対応しており、対応先を今後順次拡大していく予定ということです。パレットではコンセンサスノードがステーキングの仕組みに基づいてブロックチェーンネットワークを運用します。コンセンサスノードはパレットコンソーシアムを構成し、パレットに対するガバナンスを行うということです。今回発表されたテストネットフェーズでのパレットコンソーシアムに参加する企業も合わせて発表がされています。ネオファンデーション、オントロジーファンデーション、 IOST 財団、アイコンファンデーション、コインチェック株式会社、 OK コインジャパン株式会社、フォビジャパン株式会社、アニモカーブランズ、株式会社ハッシュキー DX、株式会社セレス、株式会社リンクユー、株式会社ハッシュポート、株式会社ハッシュパレットとなっています。なお、コインチェック株式会社はパレットのシステム動作を第三者的に検証するエンジニアリングパートナーとして参加をします。コインチェックのリリースによると、パレットの IEO を推進するにあたり、このコンソーシアムへ参加するということです。補足をします。 IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。昨年8月にコインチェックとコンテンツプロバイダー向けサーバープラットフォームを提供するリンクユー、ブロックチェーンアクセラレーターハッシュポートの3社が日本初の IEO の実現に向け共同プロジェクトを発足したことを発表していました。またこの共同プロジェクトはハッシュパレットによって推進されていくとのことでした。株式会社ハッシュパレットは株式会社リンクユーと株式会社ハッシュポートによって2020年3月2日に設立された企業であり、パレットの研究開発を主体に進めています。パレットは2020年11月より試運転を行ってきましたが、今回ネットワークが安定したことを受けてコンセンサスノードと共同でテストネットを運用するフェーズに入ったということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン分野のコンサルティングを提供する株式会社ハッシュポートが株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ UTEC 運営の UTEC4 号投資事業有限責任組合および株式会社セレスを引き受け先とし、総額約 3.5 億円の資金調達を実施したことを3月2日に発表しました。UTEC は東京大学が承認する技術移管関連事業者として、大学、研究機関等の技術や人材を活用するベンチャー企業への投資活動を通じたベンチャーキャピタルファンド運営を行う企業です。また株式会社セレスは現金や電子マネー等に交換可能なポイントサービスモッピーなどを運営する企業であり、連結子会社の暗号資産交換業登録を完了した株式会社マーキュリーと、持ち分法適用関連会社の暗号資産取引所を運営するビットバンク株式会社にて暗号資産ブロックチェーン関連事業を展開しています。 今回の資金調達はハッシュポートが掲げる全ての資産をデジタル化するというミッションの実現に向けた取り組みを強力に推進すべく実施を行ったとのことで、調達した資金についてはプロダクト及び人材採用に充当するということです。なお、ハッシュポートでは人材拡大に伴い、3月より東京大学の運営するインキュベーション施設に移転をするということです。東京大学本郷キャンパス内という環境を生かし、今回の資金調達に参加した東京大学エッジキャピタルパートナーズが支援する東大ブロックチェーンイノベーション寄付講座と連携し、研究開発を強化していくということです。補足をします。ハッシュポートは先日、法人事業者向けのウォレット開発企業フレセッツ株式会社の全株を取得し、3月1日付で事業譲渡されることが明らかになっていました。フレセッツ全株取得のニュース記事では、ハッシュポートの代表取締役である吉田清博氏と、フレセッツ代表取締役の湯木陽介氏への取材を行っています。記事にリンクを貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧ください。
続いてのニュースいきます。日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークの開発をリードするステークテクノロジーズが世界的な暗号資産取引所である OKEX が組成した約100億円ファンドであるブロックドリームファンドから資金調達を実施したことを発表したというニュースです。なお、OKEX がポルカドットエコシステムのプロジェクトに投資を行うのは、プラズムネットワークが初めてです。プラズムネットワークは2021年2月9日に、バイナンスをリード投資家にした資金調達を発表後、5つの技術的な進捗がありました。それは、世界初、ポルカドットのコア機能となるクロスチェーントランザクションをテストネットで成功。助成金プログラムに採用されたスケーリングソリューションである GK ロールアップの実装を行い、マイルストーンファーストを提出。イーサリアムとポルカドットのブリッジを実装開始。シークレットネットワーク、旧エニグマとポルカドットのブリッジのデモを実装、ハードウェアウォレットのポルカドット、プラズムネットワークへの対応を実装です。ブロックドリームファンドのファウンディングパートナーであるトラ氏は、プラズムネットワークは高度な技術、経験、能力を備えた信じられないほど実用的で有能なチームを持っています。チームはポルカドットの開発、それ自体にも多大なエネルギーとリソースを投資して開発を行っています。プラズムがポルカドットの成長をサポートし、エコシステムと共に発展していくことを期待していますとコメントしています。新しい経済編集部はステークテクノロジーズ代表取締役 CEO である渡辺壮太氏へ取材を行っております。記事でコメントが記載されておりますのでご覧ください。
続いてのニュースいきます。 NFT ノンファンジブルトークンを活用したブロックチェーンプラットフォームサービス GoBase を展開する株式会社スマートアプリが国内初のクリプトアーティスト登録制 NFT マーケットプレイス七草のベータサービスを3月15日より開始することを3月2日に発表しました。この七草は事業者やクリプトアーティストが制作した NFT の販売及び利用者同士が保持している NFT を売買できる NFT 売買プラットフォームサービスです。NFT がブロックチェーン上で売買されるため、利用者同士の売買においても永続的に事業者、制作者にロイヤリティが還元される仕組みになっているということです。なお、ロイヤリティの還元率は現在非公開とのことで、ベータリリース期間中については一部ブロックチェーンゲーム及び NFT コンテンツのみ売買が可能ということです。また七草にて NFT の発行及び一時販売を行うことができるパートナーである公認クリプトアーティストの募集をベータサービス開始同日の3月15日より開始するということです。公認クリプトアーティストは、デザイナーやイラストレーター、作家、音楽アーティストなど、幅広いジャンルでアーティストの募集を行うとのことで、ブロックチェーンの知識がないアーティストに対しては説明会を随時行うということです。また、七草では、高騰するトランザクション手数料、ガス代の解決策として、マティックネットワーク社が提供する L2 ソリューション、ポリゴンに対応するということです。さらに、このサービスでのインセンティブ報酬を構築すべく、MCH 株式会社とのパートナーシップ契約の締結及び、日本暗号資産市場株式会社の代表取締役である、岡部則隆氏をアドバイザーに迎えるということです。
続いてのニュースは、ゴールドマンサックスグループが暗号資産の取引デスクを再開し、来週から顧客向けのビットコイン先物取引とノンデリバラブルフォワードの取引を開始するとロイター通信が報じたというニュースです。この件に詳しい関係者がロイター通信に語ったことで明らかになりました。暗号資産取引に関するチームはアメリカのグローバルマーケット部門内に配置されるようです。またこのデスクはブロックチェーン技術や中央銀行デジタル通貨に関わるプロジェクトも含まれているとのことです。そしてその情報筋は、ゴールドマンサックスはビットコイン ETF の可能性も探っており、デジタル資産のカストディを探るための情報提供要請書を発行していると語っております。続いてのニュースは、アメリカ銀行大手のシティバンクがビットコインが進化することで国際貿易通貨、インターナショナルトレードカレンシーになる可能性を示唆したレポートを3月1日に公開したというニュースです。ビットコインアットティッピングポイントと題されたこのレポートでは、ビットコインが支払いの形態から現在の価値の貯蔵庫としての地位へと進化していく様子が描かれています。そしてレポートでは、ビットコインのコアとなる特性とその世界的な広がりと中立性を組み合わせることで、7年後には国際貿易の選択される通貨へと変貌すると予測されています。 ビットコインの将来性に関する現在のインサイトとして以下の3つがレポートでは記載されています。1、ビットコインの基礎となる技術、ユニークな社会的価値の提案、そして金融の可能性は初期の採用者の間で関心を集めていました。企業での受け入れが進み、ATM での利用が可能になり、決済サービスも増加していることから、暗号資産が主流の中でますます存在感を増していることがわかります。2、2017年以前はほぼ独占的な個人向けの資産クラスとして取引されていましたが、機関投資家の間ではビットコインへの関心が大幅に高まっています。暗号資産のビジネスモデルが成熟し、機関投資家の需要が高まるにつれ、既存の事業体は提供するサービスを刷新し、新規参入企業は機関投資家向けに強化されたデータや取引所、取引、カストディサービスを提供するために台頭してきています。3、ビットコインに対する見方は決済システムとしての可能性のみに注目していたものから、不確実な時代に価値を蓄え、購買力を保護する能力を持つものへ、投資家にとってはデジタルゴールドに例えられるようなデジタル上で希少な商品としての価値へと進化してきました。世界的な広がりを続けるビットコインは、ボーダレスなデザインなどの特徴から、将来的には国際貿易通貨としての地位を確立する可能性があると考えられています。続いてのニュースいきます。アメリカマイクロストラテジーがビットコインを約 328BTC、約16億円で購入したことを3月1日に発表したというニュースです。1BTC あたりの平均購入価格は約 45,710ドルです。これで2021年3月1日現在、マイクロストラテジーはビットコインの購入価格総額21億8600万ドル、平均購入価格は24063ドルで取得した約 98,59BTC を保有していることになります。続いてのニュースいきます。コインベースはニューヨーク在住者が13種類の DeFi プロトコルのトークンを利用可能になったことを3月1日に発表しました。利用可能になったのはアーベ、バランサー、バンドプロトコル、バンコール、コンパウンド、ザ・グラフ、ルーピング、メーカー、レン、シンセティクス、ユニスワップ、ラップドビットコイン、ヤンファイナンスの合計13種類です。続いてのニュースいきます。アメリカスクエアのデジタル銀行子会社のスクエアファイナンシャルサービスがアメリカ連邦預金保険公社 FDIC 及びユタ州金融機関局との承認手続きを完了し、3月1日より正式に営業を開始したことを発表したというニュースです。スクエアファイナンシャルサービスはユタ州ソルトレイクシティに本社を置き、企業融資と預金商品サービスを提供していきます。まずスクエアキャピタルの既存の融資商品の企業融資を引き受け、蘇生するとのことです。今後、スクエアファイナンシャルサービスは、全米のスクエアを利用する小売業者のための資金調達の主な提供者となっていく予定とのことです。また、スクエアファイナンシャルサービスを開設することで、スクエアのパフォーマンスがさらに進化し、十分なサービスを受けていない人々にローンと銀行ツールへのアクセスを拡大することができるようになるとのことです。そして、スクエアキャピタルを通じた融資の 58% は、女性経営の企業への融資で、35% は少数民族経営の企業への融資とのことです。スクエアファイナンシャルサービスの最高財務責任者兼取締役会のエグゼクティブチェアウーマンを務めるアムリタ・アフジャ氏は、銀行機能を内製化することでより迅速な業務運営が可能になり、スクエアと顧客のために十分なサービスを受けていない人々にサービスを提供する金融ツールの開発に取り組んでいます。このマイルストーンを達成することができた FDIC とユタ DFI のパートナーシップに感謝するとともに、今後も中小企業にとって重要な時期に金融サービスへのアクセスを拡大していきたいと考えていますとコメントしています。
はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。新しい経済とコインポストが提携しお送りしている YouTube 番組コネクト、こちらの最新回が公開されております。今回のテーマは2月の注目仮想通貨ニュースランキングと3月の注目イベントの前半となっております。新しい経済のトップ画面から動画の確認できますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。